今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、個人投資家研も湘南投資勉強官によるか部式投資の実践書きで、会社員として働きながら元で30万円から株式投資を始め、給料に手をつけず2資産を増やしていく道筋を示す。ジャンルとしては日本株の個人投資家向け投資法解説であり、特定の理論を語るよりも、著者が資産を伸ばす過程で使った複数の手法を段階的に学べるよう整理している点が特徴だ。中核となるのは、新高値ブレイク、株主優待の受給、ハロウェイを組み合わせた視点。決算発表後のモメンタムといった4つの投資法で銘柄選定の考え、型や売買の組み立て、そしてリスク管理までを含めて語られる、短期で能動化を謳う一方、相場環境や学習の必要性にも触れ、再現性のある行動へ落とし込むことを狙っている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、給料に手をつけず資産を伸ばすための設計図。本書の前提は、投資資金を生活しときりはなし、給料に依存せずに運用益の再投資で資産を増やすという発想にある。これにより、日々の家計や精神状態が売買判断に与える影響を小さくし、投資行動を継続しやすくする狙いがある。著者は、金ゼロや知識ゼロに近い状態からまずは投資に必要な土台を作り、次に再現性が比較的た買い手法へ段階的に移行していく流れを示す。重要なのは、最初から万能な必勝法を求めるのではなく、相場状況や自分の得意不得意に応じて手法を使い分けることだ。さらに手法を変える際も過去の成功体験を絶対視せず、検証と改善を繰り返す姿勢が求められる。華やかな結果だけではなく、学習コストや努力が必要である点に触れつつ、普通の会社員でも実行可能な行動の組み立てに焦点を当てている。次に、新高値ブレイク投資で勢いに乗る考え方。質の投資法の柱の一つが、新高値を更新する銘柄を狙う新高値ブレイク投資である。価格が上昇して過去の高値を抜く局面には、需給の改善や投資家の注目が集まりやすいという考え方があり、著者はこの勢いを利用してリターンの源泉を作ろうとする。ポイントは、単に上がっている銘柄を追いかけるのではなく、なぜ買われているのかを確認し、売買ルールを持った上で参加することにある。勢いを重視する手法は、相場が悪化した時に損失が膨らみやすい側面もあるため、損切り利やポジション管理などのリスク管理が不可欠になる。本書ではこの手法を資産増加の初期段階で活用した経験が語られ、初心者が陥りがちな過度な自信や無計画な集中投資を避ける重要性にも触れられる。結果として、トレンドに乗る発想と撤退基準をセットで運用する姿勢が学びどころになる。さらに、株主優待受給投資でイベントドリブンの歪みを取る株主優待受給投資は、優待制度によって生まれる個人投資家の買い需要や権利確定を意識した売買行動に着目する手法として紹介される。優待は日本株特有の文化でもあり、制度がある銘柄では時期によって需給が偏りやすい。著者はこの偏りを投資機会として捉え、与え動きの背景にある投資家行動を読み解くことの重要性を示す。とはいえ、優待の魅力だけで飛びつくと、業績悪化や制度変更、流動性の低さなどで思わぬ損失を抱える可能性がある。そのため本書の文脈では需給を材料にしつつも、リスクを抑えるためのルール作りや状況に応じた撤退判断が強調される。イベント要因に依存する手法は、うまく回っているときは効率的に見える一方、逆回転したときの動きも早い。よってポジションサイズの管理や地合いが悪い局面で無理をしない姿勢が手法の一部として位置づけられている。そして新高値ブレイクとアローへの組み合わせで質と勢いを両立する。本書では勢いだけに頼らず、企業の収益性を示す指標としてアローへを重視する視点も提示される。新高値ブレイクがマーケットの強さを捉えるアプローチだとすれば、疲労は企業側の稼ぐ力に目を向ける補助線となりうる。著者は新高値というテクニカルな条件と、ハローへのようなファンダメンタル指標を組み合わせることで、単なる人気相場の追随ではなく、一定な質を伴う上昇局面を狙う発想を示している。ただし、ハローへは単独で万能ではなく、財務構造や業種特性、利益の一時要因などで見え方が変わるため、数字の意味を理解した上で使う必要がある。ここで重要になるのが、決算書の基礎理解や指標をのみにしない姿勢だ。本書は、初心者が指標を道具として使い始める入り口を与えつつ、最終的には複数の視点で検証する習慣へつなげようとしている。 勢いと質を同時に追うことで、投資判断の納得感を高める狙いが読み取れる。最後に、決算モメンタム投資とリスク管理の実務、決算モメンタム投資は決算発表をきっかけに株価が動く初動や、その後の勢いを利用する考え方として扱われる。決算は株価形成に直結しやすい一方、期待とのずれ足、上全体のセンチメントによって反応が大きく変わるため、再現性を高めるには観察とパターン化が求められる。著者の文脈では決算の数字だけでなく、見通しや市場の織り込み具合などを意識し、反応を確認しながら機動的に判断する姿勢が重要になる。また、この手法は相場の地合いに左右されやすく、地合いが悪い時に無理をしないことも戦略の一部として語られる。ここで全手法に共通する基盤として、ポジションサイズ管理、損失を限定する発想、そして精神面のコントロールが出てくる。本書は短期的な爆発力を示す一方で、退場しないための守りをセットで提示する点に実用性がある。複数手法を一度に詰め込まず、順番に身につけるべきという示唆も、運用の現実に即した学びとなる。結論として本書を進めたいのは、投資経験が浅い会社員で生活費を守りながら株式投資を学びたい人、そして手法の名前だけでなく売買の組み立てとリスク管理までを一冊で俯瞰したい人だ。新高値ブレイク、株主優待の受給、法への活用、決算モメンタムというオツの投資法は方向性が異なるため、相場環境や自分の性格に合わせて取捨選択しやすい。加えて手法を切り替えながら資産を増やしていくというロードマップ型の構成は、単一戦略の解説書よりも現実の投資行動に落とし込みやすい利点がある。もちろん同じ成果が誰にでも再現できるわけではなく、学習と検証、そして相場の影響は避けられない。しかし本書の価値は派手な精神論ではなく、需要と価格、指標と決算という観察対象を定め、ルールと管理で実行可能性を高めようとする点にある。日本株個人投資の書籍群の中でも、複数手法を整理して提示し、守りの重要性も同時に強調することで、実務的な指針として読みやすい一冊になっている。ご支援いただける場合は、県も小南投資勉強会。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。